様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家のおいしく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。今月もよろしくお願いします。
こんにちは、ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はですね、夏の養生のお話をね、たくさん持ってきましたよ。
そうですか。
暑い日がね、続いてますが、今夕立降りましたね。
かなりね、降ってます。こちらも
なんか夕立ってすごい久しぶりな感じがするんですけど。
確かにそうですね。
そうなんですよ。きっとね、1週間ぶりぐらいかなっていうふうに思うんですけど、うん、ちょっと気温もね、下がって暑さから解放されたかなっていうふうに思うんですけども、
はい、
皆さん夏バテなどは大丈夫でしょうか。
あ、確かにもうね、エアコンにずっとかかりっぱなしで。
そうですよね、う
ん、体調が狂ってしまう、そんなこともありそうですね。
うんうん、純子さんはどうですか。星野さんは夏バテ毎年大丈夫でしょうか。
夜寝るときにエアコンかけてしまうと、うん、ちょっと体調が崩れるような気がするので、今年はなるべくかけずに過ごしてます。
マジで寝る前に消すっていう感じですか。
まあ、ちょっと離れた部屋のエアコンをつけて直接当たらないようにしたり。
それいいですね。直接風に当たらないっていうのも養生になりますよね。
あ、そうなんですか。
そうですね。やっぱりちょっといろいろ皆さんもね、努力して夏バテにならないようにされてると思うんですけども、
はい、
中医学ではね、この夏の養生っていうのが1年で一番大切っていう風に言われてるんですね。
大切なんですか。
そうなんですよ。なんか暑くて気力がなくなって、食べ物もそんなにね、料理したくないとか思うんですけども、なんとね、中医学ではね、この夏が一番大切っていう風に言うんですよ。
そうですか。
そうなんです。皆さんね、しっかりと夏の養生をね、していきましょう。
はい、
夏はね、体を作る季節っていう風に言われてましてね。
はい、
うん、中医学ではほら、気血水のバランスがね、整うと、まあ、健康っていう風にね、バロメーターが気血水のバランスって言われてるんですけども、もうね、暑いっていうだけで、この気がどんどん消耗していってるんですね。
そうなんですか。
そうなんですよ。この私たち元気の気
は
ね、もう暑いっていうだけでね、もうちょっと失ってるんですね。
そうだったんだ。
さらに、そこにね、汗をかくじゃないですか。
はい、
汗をかくとね、気血水のね、血も水も失うっていう風に言われてて、
はい、
なんと夏は気血水のすべてが消耗してしまうので、しっかりと養生していきましょうっていう季節になってます。
そうだったんですね。
もう一番大切な季節なんですけども、一番ちょっとお料理したくないっていう季節にもなりますよね。
そうなんですよ。
そう、そこでね、しっかりとね、今日はいろんな薬膳のね、レシピとか、はい、お料理とかね、食材の話をしようかなっていうふうに思っています。
なるほど。何かこう、暑さに負けないだとか、火を使った料理をなるべく避けて、でも体に優しいとか、いろんなヒントが伺えそうですが、どうですか。
そうなんですよ。そういうレシピをたくさん今日はご用意させていただきました。
さすが雅子先生。
はい、うん、しっかりとね、食べ物で気血水を補って、夏バテしない体づくりをしていきましょう。でね、
はい、
いろいろレシピとか食材のお話をしていきますので、皆さんメモのね、ご用意をしていただけたらいいかなっていうふうに思います。
なるほど。
お願いします。
わかりました。今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは雅子先生、お願いします。
はい、ですね、間欠動言って言いまして、
はい、
血はね、汗が変化したものっていうふうに言われてるんですね。間欠動言ってどんな漢字を書くかっていうと、汗の血、間欠ですね、
はい、
で同じ源、間欠動言っていうのが中医学で言われてまして。
あ、なるほど。
汗がどんどんかくとね、もうそれは体内の血液が失ってることだよっていうふうに言われてますので、しっかりと血を補うっていうことも養生の一つになってくるんですね。
なんかね、汗こう滴り落ちる時があるんですが、それが血と一緒だって考えるだけでゾッとしますね。
もったいない。そう、夏はね、汗をかいて水分のコントロールをしてね、はい、まあ、体温ですね、体に熱がこもらないように体温調節をするんですけども、
はい、
水分と同時にね、ミネラルも一緒に出ていくじゃないですか。うん、でさらにこの暑さの紫外線によってね、こうお肌をね対処しないでいると、なんとね、秋にはね、
はい、
乾いた女になっちゃうんですよ。
ドキドキドキ。そうだったんですか。
しっかりとね、夏はね、養生して元気の気を補うということと、やっぱりね、私たちね、お肌もね、しっかりと潤わして、秋冬にかけてもね、もうドライにならない、乾燥にならないお肌作りっていうのもしていきたいなっていうふうに思いますので、はい、もう一石二鳥のね、まあ、あの食材の話をたくさんしていきますね。
はい、お願いします。
はい、夏にね、夏の養生で、まあ、夏に気をつけたいトラブルっていうのがまず3つあります。
はい、
もう3つにまとめました。でその1つは、夏バテの予防に適度に汗をかく、ね、
はい、
今汗の話をしたんですけども、やはり体に熱がこもらないっていうのも夏の養生になってきますので、しっかりと汗はかいた方がいいですのでね。
あ、なるほど。
かいてください。
はい、わかりました。
うん、っていうのがですね、私あの料理教師をし始めてまして、
はい、
でその生徒さんの中にね、やっぱり夏バテに毎年なるっていう方のお話を聞くと、
はい、
汗が出づらいっていう方多いんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。夏になってもね、そんなに汗かきませんとか、いう方もね、本当にいらっしゃって、うん、そうするとね、体の熱が体の中にあのこもってしまいますので、
はい、
すごく体がだるくなって倦怠感が出てくるんですね。
あ、そうですよね。汗の役目っていうのが果たせないですもんね。
そうなんですよ。体の熱がこもらないように体温調節っていうのをして汗をかくっていう風になってますので、
はい、
あの夏はしっかりとね、汗をかいていただきたいんですね。で、汗をかいたらやはり水分補給、
はい、
健康茶でもいいですし、ミネラルウォーターでもいいですし、水分補給をあのしっかりとしてください。
はい、
で、ほらクーラーの中にねずっといてるから、なかなか日中も汗も出ないんですっていう方も多いじゃないですか。
はい、
うん、そういう方はね、やっぱり時々ね、日差しを浴びて、適度に汗をかくっていう努力をしたりとか、
うん、
あとはシャワーだけで済ませずに、はい、お風呂でしっかりとね汗を出してほしいっていうのも一つの養生になりますね。
そっか、外だけではなく、お風呂だったらね、家の中で汗がね、循環しますもんね。
そうそうそう、額にね、うっすらと出るぐらいの汗で大丈夫ですので、
はい、
そういったね、あの汗が出づらいっていう方いらっしゃったら、ちょっとお風呂に入るとか、日中ちょっと暑くても日差しに当たるとか、いうこともされるのも養生になるかなっていうふうに思います。
うん、なるほど。いいヒントありがとうございます。
はい、でね、汗が出すぎる場合は後ほど汗を補う食べ物っていうのをご紹介いたしますので、それを食べてくださいね。
わかりました。
で次なんですけども、夏に気をつけたいトラブル2なんですけども、
はい、
夏は内臓を冷やさないようにする。
内臓を冷やさない、
うん、どうでしょうか皆さん、お腹の調子大丈夫でしょうかね。
うーん、冷たいものを取りすぎたりっていうこともあるんですか。
うん、そうなんです。胃腸が冷えるとね、やっぱり夏バテの原因になってしまうので、
はい、
内臓を冷やさないようにしましょうっていうのをね、気をつけたいトラブルに持ってきたんですけども、やっぱり冷たい飲み物飲みたいですよね、暑くなるとね。
そう、ついついね、
喉越しいですしね、で氷でね、キンキンに冷えた飲み物をね、こうごくごくと飲んでいると、はい、やっぱり内臓は冷えますよ。
うん、確かにこう冷たく感じるときありますもの。
うん、そうなんです。それをね、避けると夏バテ防止になるって言われてますので、
はい、
まずね、おすすめするのがね、冷たいものを飲むとき、
はい、
氷を入れないでおく、
うん、
どうでしょうか。
たまにいらっしゃいますね、氷なしでお願いしますとか。
そうそうそう、もうレストランとかね、そういうカフェでも氷なしとか言えますしね。
そうですね、
薬膳の養生で このね、氷を入れずに飲み物を飲むだけで、はい、お腹の調子がね、整う方がいらっしゃるんですよ、夏場。
それぐらい。
あのね、アジアでもね、これだけ氷を入れて飲む日本ってね、アジアの中でもね、やっぱ氷の文化すごく多いなっていうふうに思うんですけども、日本ってね。
あ、そうなんですか。
氷をね、こう、ギンギンにこう入れて飲み物を飲むと、やっぱりお腹は冷えるので、もしお腹がちょっと調子悪いねんっていう方いらっしゃったら、はい、氷抜きの生活をしてみてはいかがでしょうかっていうのを薬膳ではおすすめしております。
なるほどね。別に温かいものっていうわけでもなく、氷を抜くだけで少しは変わるということですね。
そうなんですよ。で、それをね、このお話をね、昨年の夏の養生の、ね、薬膳のお教室でさせていただいたら、
はい、
その後ね、冷蔵庫の氷水器っていうんですか、それを取っちゃいましたっていう方が何人かいらっしゃいました。
製氷機を。
そうなんですよ。
なるほど。あとはどうしてもね、頼ってしまいますもん。
いつもね、夏になるとね、夏バテしてね、体力落ちるんですって。
はい。
で、ちょっとね、温かいものばっかり飲むっていうのもしんどいじゃないですか、暑い時に。
そうなんですよ。
ですので、氷を入れないでくださいっていうことをお伝えすると、何人かね、もう氷は作ってませんっていう方いらっしゃって、わ、ちゃんと養生してるなーっていうふうに思いました。うん、
素晴らしい。あれはやっぱり癖のものもありますからね。
そうそう、
うん、
まあ、あのね、お腹の調子もね、強い方とね、そうじゃない方っていらっしゃるので、
はい、
もし夏場ね、ちょっとお腹よく下すねんとか、うん、お腹が冷えるねんっていう方いらっしゃったら、まず氷を入れずに飲んでみるとか、
うんうんうん、
あと腹巻きをする。
あー、なるほど。夏でも、
うん、寝る時もね、暑くても腹巻きをするっていうのをおすすめしてます。
そうなんだ。
腹巻き結構効くんですよ。
ねえ、考えただけでなんか暖かそうですけども
、うん、でもね、やっぱりクーラーにはずっとね、何時間もかかってるとね、やっぱり体冷えてますので、お腹はね、腹巻きとかして守ってあげる方がいいかなっていうふうに思います。
なるほどね。体全部ではなく、うん、そういう大事なところピンポイントで。
そうそうそうそう、うん、
これだったら過ごせそうです、うん。
であとね、やっぱりね、冷たいものを、ずっと飲んでしまいがちですので、
はい、
私のね、おすすめがね、
ええ、
1日に1回、
はい、
熱っていうものを食べたり、うん、飲んだりする。っていうことをおすすめしてるんですね、
うん。
どういうことかっていうと、熱っって思うぐらい、
はい、
あったかいものを、ふうふうして飲むとかね、
うん、
だから食べ物とかスープとか、
はい、
っていうのをね、1日に1回でいいです。お味噌汁でいいですので、
ええ、
あっつって思いながらフーフーして飲むっていうものをね、食べていただくと、うん、お腹の調子ってね、なかなか元気になるんですよ。
そうですか。
そうそう。
そっか。気づけば熱いものを1日取ってなかったっていう日もあるかもしれませんね。
う
ん、
そういう時ね、ちょっとクーラーかけながらでもいいですので、
はい、
熱っと思ってね、こう、スープ飲んだりとかする、お味噌汁飲んだりとか、
うんうん、
おすすめしてます。
そうなんですね。
そうなんです、
うん。
あとですね、やっぱりね、お腹が冷えやすいっていう方にはね、私は朝のお解散をおすすめしてるんですよ。
あー、なるほど。
うん。朝ね、ご飯を柔らかく炊いた、あったかいお解散を食べる、はい。で、その時にね、梅干し？
はい。
がいいんですよね。
梅干しね。
梅干しのこのクエン酸っていうのもいいですし、梅干しはね、抗菌作用って言ってね、体の菌をやっつけてくれるんですよ。
うん。
うん。ですので、梅干しをちょっと入れて、クエン酸が入った梅干しのおかゆさん、
はい、
ちょっと食べていただきたいなと思います。この8月にかけて。
うん、そうなんですね。
1ヶ月間ね。
へぇ、
うん。
そっか、8月はおかゆさんの朝、覚えておきます。
うん、お願いします。8月夏は内臓を冷やさないようにするっていうのが夏バテ防止にいいですね。
うん、なるほど。
であとね、
はい、
冬にね、すごい体が冷えるねんっていう方、
はい、
冬の病気はね、夏が治療のチャンスっていうふうに言われてるんですね。
あら、そうなんですか。冬になって慌てててもダメなんですね。
そうなんですよ、冬のね、冷え性とか、
はい、
まあ、中医学ではね、冬に悪化する病気っていうのはね、
ええ、
まあ、 特に冷えですよね。冷えなどのトラブルっていうのは、
はい、
夏の暑さ、暑さっていうのはね、陽気のようなんですよね。体を温めるようの力を夏に借りて、回復しなさいっていうふうに考えられてるんですね。
回復、
うん、それを中医学では、冬病火気って言います。冬病はね、冬の病。冬病。火気は夏に治す。冬病火気っていうふうに言われてて、冬の病気は夏が治療のチャンスですよっていうふうに言われてます。
素晴らしいですね。
そうなんですよ。でそれでね、やっぱり一番温めていただきたいのはお腹なんですけども、
はい、
手首、
はい、
足首、首っていうところを冷やさないようにする、
うんうん、
そうすると冬のね冷えがねマシになるっていうふうに言われてるんですね。
あ、なるほど。
そういえばさ、純子さんはレッグウォーマーとか、
はい、冬一生懸命してました
ね、
はい、
アームウォーマー持ってらっしゃいましたよね。
あ
れを今するんです。
そっかなるほどね。確かにね、夏は素足で、こう家なんかね、屋内で過ごすことが増えるんですけども、
うん、
足首がちょっと冷たいなって感じる時があるんですよ。
あ、そう、やっぱり冷気にね、ずっとさらされると、
はい、
肌は冷たくなってきますよね。
で、
特にね、すごい冬、冷え性やねんっていう方ね、
はい、
夏にね、すごい足をさらけ出してる方が多いかなっていうふうに思います。
そっか、うんうん、わかります。
そう、夏にこそレッグウォーマーをして、はい、足首を冷やさないようにしたりとか、あとアームウォーマーね、手首、はい、
うん
うん、を守ってあげたりとか、あとですね、首なんですよ、首。
はい。
首を冷やさないようにするっていうのがね、冬病火気につながるんですけども、
はい、
夏場ほら、車の運転とかするときにクーラーかけますよね。それをどんどんこう首の方に当てる、冷気を。
そう、ちょうど目の前とかにありますもんね、吹き出し口が。
そうなんですよ。ここの首のところに当たるとやっぱり涼しいですしね、
はい、
うん、当てがちなんですけども、首とか手首、足首を冷やさないっていうのがいいんですね、うん、
はー、なるほどね。
うん、夏でもね、レッグウォーマーなど売ってますので、
うんうん、
もし冷え性の方いらっしゃったら、まあ、半袖着てていいんですよ。
はい。
上も下もね、短パンも履いてていいんですけども、足首とか手首とか首っていうところを冷やさないでおくっていうのをおすすめしてます。
なんか夏の素材でそういうのがありそうですね。
そうなんですよ。きっとね、役立つと思いますので、
うん、
皆さん、冬病火気やってみてください。
ああ、そっか。それは冬にね、一生懸命温めてても、もうずっとその繰り返しだったんですね。
そうなんですね。
うん、うん。
うん、ぜひね、足首とかね、首を冷やさないっていうことと、一日一回ね、熱っと言いながら、ふうふうしてね、お味噌汁とか、スープを召し上がっていただくと、内臓を冷やさないっていうことにもつながりますので、はい、おすすめです。
なるほど、わかりました。
はい、そしたらですね、最後、
はい、
夏に気をつけたいトラブル3ですね。
はい。
夏野菜を食べる、そして、血を作る食材を食べましょう、うん、っていうことです。
なるほど。夏野菜、いろいろ出てきましたもんね。
うん、今ね、本当に、もう、彩り鮮やかな夏野菜が、もう、スーパーにもありますし、もし、畑やってらっしゃる方いらっしゃったら、今もう、収穫が大変なぐらい、次から次へ出てるんじゃないかなと思います。
あっという間にね、巨大化するものとか、ありますもんね。
そうです。夏野菜ね、例えば、ゴーヤとか、キュウリとか、トマトとか、ナスとか、
はい。
色鮮やかなものが多いじゃないですか、
うん、あ、そう言われればそうですね。
そうなんです。真っ赤なトマトとか、真緑のキュウリとか、
はい、
紫色のナスビとか、
うん、
夏野菜はね、とにかく色がすごく鮮やかなんですね、
はい、
でこれはね、紫外線から負けないでおこうというね、夏野菜のエネルギーがそういう風な色を出してまして、
うんうん
うん、それをフィトケミカル、抗酸化力っていう風に言われてるんですけども、この色の濃いものをね、今いただくとね、体が元気になるんですよ。
あ、なるほど。植物もこう身を守って、
うん、
でそのエネルギーを人間もいただくと。
そうなんです。 そのね、エネルギーっていうのがね、体の中に入ると私たちの体の酸化をね抑えてくれるっていう働きがありますので、
はい、
色とりどりの野菜を食べるっていうことがおすすめなんですけど、特にね、この夏の養生はね、はい、体の中に溜まった余分な熱を取り除いてほしいっていうのが目的になりますので、
はい、
夏野菜っていうとね、体の、ね、熱を取り除いて疲れを取ってくれてね、
はい、
さらに毒素を排泄してくれるっていう風な働きが多いんですね。
うん、素晴らしい。
だから夏野菜を中心にいろんなお料理を考えていただきたいんですけども、
はい、
特にね、汗でね、水分もどんどん失うじゃないですか、
はい、
その時にね、補ってくれる野菜っていうのがね、トマトになるんです。
あ、トマト好きな方も多いと思います、
うん、トマト美味しいですよね。
美味しいですね。
トマトをね、丸ごとですね、うん、洗って、ちょっと食塩をつけて、
はい、
かじる、一番美味しいと思いますね。
あ、
トマトの食べ方で、
なんか甘さが増しそうですね。
もうやっぱりね、海の塩ね、いい塩で、
あ、塩もいろいろあるんですね、
う
ん、
いい塩でね、やっぱり夏野菜食べていただけたらすごく美味しいかなっていうふうに思います。
うん、
でですね、水分をこう飲むとね、
はい、
この水がね、いきなりね、体液を増やすっていうわけじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、体液を生み出す食材っていうのがあるので、それをちょっとお伝えしますね。
はい、お願いします。
それが代表がトマトとオクラなんです。
へ
え。で、お肉の中でも豚肉、
はい、
が潤いのね、もう一番のモイスチャー効果が高いっていうふうに言われてますのです
ごい、モイスチャー効果っていう効果がいいですね。
いろんなお肉があるんですけども、汗で失った水分を補う、こう、モイスチャー効果が高いのは豚肉っていうふうに言われてますので、冷しゃぶとかね、トマトと豚肉の冷しゃぶとか。
ああ、なるほど。
うん、すごく理にかなった食べ方なんですけども。
はい。
冷しゃぶもね、こう、豚肉がパサパサして嫌っていう方もたまにいらっしゃって、そのお料理のコツがですね、豚肉を湯がくときに、日本酒を入れるんですよ。
はい、あ、お湯の中に。
お湯の中に日本酒大さじ 2,3 杯入れて湯がくとしっとりと仕上がりますので、
あら、
うん、日本酒を入れてね、豚肉をこうしゃぶしゃぶして、
はい、
でその時にやっぱりトマトとかオクラを添えて食べるっていうのがすごく体液を増やす方法になるんですね、
うんうん、なるほどね、
うん、
へえ、美味しそう、
うん、あとゴーヤ食べましたか今年。
ゴーヤ少し食べました。
ゴーヤもね、
はい、
体の熱を冷ましてくれる食材になりますので、
うん、
ゴーヤチャンプルとか豆腐もね、体の熱を取りますので、
はい、
ゴーヤチャンプルとかすごくいいかなと思います。
あ、そうなんですか。
うん、
ねえ、
ゴーヤあとはやっぱり
ね
南国の食べ物もいいんですよね。南国のフルーツ、パイナップルとかグレープフルーツとか、はい、バナナとかキウイとか。
あら、そうだったんですね。
これもね、モイスチャー効果多いんですよ。
へー、わー、フルーツ大好きなんで嬉しいです。
うん、フルーツもいいですし、フルーツ取れなかったらジュースでも大丈夫ですよ。 100% の南国フルーツのジュース。
あ、それだったら手軽ですね。
うん、そういったこともおすすめをさせていただいてますね。あとね、
はい、
夏の冷えに効果の食材ちょっと言いますね。
はい、
生姜、長ネギ、シソ、みょうが、三つ葉、香草などね、
はい、
こういった食材をね、もう冷蔵庫にね、毎日のように入れていただきたいんですけども、
うん、
私はシソとかみょうがとか長ネギはいつも冷蔵庫に保管するようにしてるんですけども、この食べ方によってね、やっぱりね、夏はね、もう何かしらこう、冷たく仕上げてしまいがちですので、
はい、
そこにね、生姜とか長ネギとかシソ、みょうがとかを入れてね、夏の冷えに効果がありますよっていうものを薬味として使っていただきたいんです、
ね、そうなんですね。食材は冷たくてもそこに生姜をプラスすれば。
そうなんです。
うん、
うん、辛味のこういう食材を添えて冷ややっこを食べるとか、
はい、
おそうめんを食べるとか、そうすると冷やしすぎにならないっていうふうに言われてるんですね。
うん、確かにそのこうパンチの効いたね、薬味でさらに食欲が出てくるような元気をもらえますもんね。
そうですね。あとやっぱり血をね補う食材はシーフードですので、
はい、
シーフードを食べて、うん、やっぱりタコとねわかめとねきゅうりの酢の物、すごいいいんですよねこれ。夏に
わかめもいいんですね。
はい、わかめとか海藻類っていうのも体の熱を取ってくれますので、
うんうん、
あのシーフードイカとかタコとかホタテとか、
はい、
アサリとか、
ええ、
あとやっぱり豚肉ね、先ほど言ってた豚肉とか、あとねゆで卵もいいですよ。
あ、そうなんですか。
うん、ゆで卵もね心っていう心臓をね養ってくれる働きがあるので、ゆで卵とかね用いるといいです。このねシーフードとか豚肉とか鶏肉卵っていうのは、
はい、
血を作ってくれますでしょ、
はい、
でねこの時期ね血が足りないがために不眠症になる方多いんですよ。
血と睡眠が関わっていたんですね。
そうなんですよ。血不足になるとね安心して眠れないっていうのがあるので、
へ、
うん、そういった方はねタコとワカメの酢の物とか、
うん、
あとやっぱりイカとキュウリを食べるとか、
うん
うんうん、であの缶詰の牡蠣とかホタテも利用されるといいかなと思います。
おお、なるほど。
精神を安定させるのはね血の量っていうふうに言われてますので、安心して眠るためにもしっかりと血を補う食材を食べるっていうことをお勧めしてますね。
そうなんですね。
はい、
なるほど。そういえば偶然ですね、うん、昨日寝られなかったんだっておっしゃってる方がおられました。
そういう時こそシーフードとか、うん、やっぱ豚肉のトマトのね冷たぶとか、
ね、
ゆで卵でもいいです。ゆで卵をね食べるっていうのもおすすめしてますね。
うんうんうん、
うん、
そっか。そういった食材でちょっと改善できるところもあるって知ってると安心につながりますよね。
そうなんです。もう食べ物でしか私たちの体養えませんので、しっかりと夏野菜とか血を作る食材を食べて、あと体を冷やしすぎないように1日1回は熱いものを食べるとかね、
うんうん、
であとねすごい紫外線に浴びた日は、
はい、
ハト麦茶でパックするんです。
ハト麦茶でパック、
うん、ハト麦茶ねこう飲むじゃないですか、
はい、
でその出がらしでいいですので冷蔵庫に入れておいて、
ええ、
そのハト麦茶で紫外線が浴びたお肌をね、
はい、
パッティングしてあげるんですよ。
ああ、なるほど。出がらし捨ててたらもったいないですね。
もったいない。夏は冷蔵庫に入れてちょっとあの冷やして
ほ
てったね紫外線に当たったお肌をパッティングされると美肌効果も出てきますので、
うん、
うん、一石二鳥ですねこれも。
わあ、早速取り入れたいと思います。
ねえ、もう元気に過ごすにはねしっかりと食べて養生していくしかないですので、
はい、
ちょっとね工夫して皆さんもねいろいろ夏のお野菜のお料理してください。
わかりました。ねえ、ぜひいろんな工夫を重ねて生活に取り入れていきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、今月もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ハトムギ料理研究家のおいしく健康パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子先生でした。
はい、また来月お願いします。
お願いいたします。ありがとうございました。はい。